ください。聖書マタイによる福音書27章1節から10節まで、マタイによる福音書27章1節から10節まで、新約聖書の56ページです。夜が明けると宰相たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いていき、総督ピラトに渡した。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を宰相たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。宰相たちは銀貨を拾い上げて、これは血の代金だから神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上その金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。このためこの畑は今日まで血の畑と言われている。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように、彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取った。説教、主により頼む人、宍戸久子教師から伺います。
ただいまマタイによる福音書27章1節から10節をご一緒にお聞きしました。祭司長と民の長老たちがシエス殺害の決意を固め、ローマ総督ピラトに引き渡す場面、そして十二弟子の一人であったユダが主を裏切った末に自ら命を絶ってしまう、そういう場面です。一節二節をもう一度読みします。夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いて行き、総督ピラトに渡した。夜明けです。明るい日差しが降り注ぎ始めるこの時、無実の神の子の殺害が企てられています。元の文はイエスを死刑にすることを決議したとなっています。正式な裁判の形を取ろうとしています。この者は死刑に処せられるべきだ。神を冒涜したのだからと。新しい月を迎えて最初の日曜日にこの箇所を聞くことにためらいを覚えます。ユダの終わり方は言うまでもなく、この一節二節についても暗い気持ちにならざるを得ません。罪なき神の子を死に追いやろうと決議がなされた、不正がまかり通る、そういう罪の世界が描写されます。この闇の世界はどのようにもたらされたのでしょうか。そもそも祭司長長老たちはなぜこの決議をしたのでしょうか。きっかけはユダがシュエスを引き渡したことでした。ユダがシュを引き渡し、祭司長長老たちがそのシュをピラトに引き渡した。3節を見ますと、イエスを裏切ったユダという言葉があります。でこれはイエスを引き渡したユダ という引き渡したという言葉が使われています。ユダが引き渡し、祭司長たちはピラトに引き渡した。こうして十字架への道が開かれていきます。おそらくユダは自分の行動が主を死刑にしてしまうことにつながっていくとは思っていなかったのだろうと思います。自分の持っているメシアの姿とあまりにかけ離れたシュエスの姿、それに大いにつまずいていたユダ、銀貨30枚で主を祭司長長老たちに引き渡してしまいます。ところがその主に対して死刑が執行される見通しとなりました。ユダはこの後どう行動するのでしょうか。ユダの最後を見なくてはなりません。読みたくない思いが先に立ちます。それはユダが自らの命を絶ったからです。しかしそれだけではありません。ここには私たちの罪の姿が描き出されているからです。自分の罪の姿を見つめるということは本当に難しいことです。本来私たちは自分の罪に向き合えないものなのではないかと思います。ただその罪を許してくださった方が自分を支えてくださる、そのこと、それを信じるときにだけ私たちはまっすぐ自分の罪に目と心を向けることができます。で、私はこの今朝の箇所は直前のペトロの裏切りの記事、三度主を知らないと言ってしまい鶏が鳴き、鶏が鳴く前に三度私を知らないという予告されたシュエスの言葉を思い出して激しく泣いたペトロ、そのペトロの記事と合わせて読む必要があるというふうに思います。ペトロとユダ二人の姿をマタイによる福音書はあえて対比させているように読めるからです。他の福音書が記さないユダの最後をあえて描き出すマタイによる福音書、マタイはここに一つのメッセージを込めています。ペトロもユダもシュエスを裏切ったことに変わりはなく、二人とも十二弟子として親しく主と行動を共にし教えを受けましたが、結局主から離れてしまいました。しかしその後の人生は全く違います。教会はユダのようにではなくペトロのように歩むのだ、マタイはそう語りかけています。そのためにユダの姿を描くようなところがあります。私たちは罪を抱えたものです。ユダのようにペトロのように、けれどもユダの歩みとペトロの歩みはここから分かれていきます。その対比を知る中で私たちがどう生きるのか、教会はこれからどう歩んでいくのか、それを示されています。そしてペトロの今後の歩みには希望が見えます。ペトロは弱いながらもシュエスの祈りと励ましに支えられて伝道者となり、信仰者として生涯を全うしました。ここに光があります。けれどもその前に私たちはペトロと違う歩みをしたユダに注目しなくてはなりません。3節、4節をお読みします。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは我々の知ったことではない、お前の問題だと と言った。自分が引き渡したことで主が死刑にされる。ユダヤ教の議会最高法院が主イエスに対して有罪判決を下し、死刑にすることを決議した。それを知ったユダは後悔したとあります。主を引き渡したこと、その見返りに銀貨30枚を受け取ったこと、私は罪のない人の血を売り渡し、罪を犯しました。ユダは主が死刑に処せられる人でないことを知っています。けれども、自分が引き渡したために死刑が執行されそうになっています。自分は罪を犯したのだと、ユダはそれを自覚します。その後の行動がペトロとユダでは大きく違います。ユダは後悔して自分が受け取った金貨30枚を祭司長、長老たちに返そうとしました。けれども、受け取ってもらえませんでした。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。事態は絶望の終わりを迎えます。ユダは後悔した。けれども、神の前で悔い改めることはなかった。神の許しに預かることがなかった。あなたの罪は許されたという神の言葉を聞くことのないまま終わりを迎えた。そういうことなのだろうと思います。後悔するということと神の前で悔い改めるということは違うことだからです。後悔は自分の思いの中にとどまっているようなところがあります。私たちは自分のしたことを後悔することがあります。こうした方がよかったとか、こうしなければよかったとか、後悔先に立たず、そんなふうに悔やむことがあります。けれども、悔い改めは方向転換すること、人に向かっていた心を神へと向けることです。ですから、神がおられない世界においては、神なきところでは、真の悔い改めは起こらない。ユダは後悔しましたが、悔い改めて神に立ち返るということがありませんでした。自分で自分の問題を解決しようとします。主に委ねすることができませんでした。主の許しを求めようとしませんでした。その結果、最後まで自分の手で解決を図ろうと努力します。自分で何とかできる、そう考えて銀貨を返そうとしたのです。けれども、自分の罪の問題を自分の力で、自分の手で解決できる人は誰もいません。自分の罪を理解して後悔したユダでしたが、その罪の解決を自分で図ろうとしたために、自ら命を絶つ選択へ至ってしまいました。ここには私たちが常に陥ってしまう罪の傾向が示されています。私たちも物事の解決を自分で図ろうとして行き詰まってしまうことがあります。自分の正しさに固執して神にお委ねする信仰を失ってしまうのです。この問題はユダだけのことではありません。私たちみんな主なるお方を信頼し、お任せし、より頼む信仰をいただかなくては、罪の問題の解決はありません。自分で自分の罪の問題を解決しようとする人は、それに失敗し、滅びへの道へ誘われてしまいます。神に立ち返り、神に信頼を寄せる以外に、私たちの罪の問題を 解決する道はありません。神に罪を許していただきたい、そのように祈る道が私たちには与えられています。同じように主を裏切ってしまったペトロはどうでしょうか。26章の75節に、ペトロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた、あります。ペトロとユダの大きな違いは、ペトロが主のお言葉を思い出したこと、そして主が自分の裏切りを知りつつもそれを許し、もう一度弟子として歩むよう願っておられる、それを知って心打たれたことでした。ペトロの涙は情けない自分への失望、後悔、その自分をどうすることもできない苦しみの涙です。けれどもペトロは主イエスの眼差しを受けながら泣いています。自分を見ていてくださる主がおられる、そのことを知って泣いています。主が自分を支えてくださった、今もそうだ、これからもそうだと知っています。だからペトロは立ち直ることができました。そして自分の失敗を、弱さを他の弟子たちに、教会の人たちに大いに伝える人となりました。こんな自分を許し、生かし、用いてくださる主イエスの福音を、救いを、許しを多くの人に伝える伝道者となります。そして最後は殉教したと伝えられています。ペトロは知ります。主が自分のために十字架を負い、自分の罪を滅ぼしてくださった、罪許された新しい自分にしてくださっている、その慈しみに打たれて主を伝えずにはいられなかった。ペトロの悔い改めには希望の光が見えます。私たちもまた失望することが多く、思うようにならないことも多く、どうしてこんなことをしてしまったのだろうと後悔し、望みを失うようなこともあります。自分ではどうすることもできない事態に陥って悩み続けることもあります。けれども私たちは神に祈ることを知っています。神が御子主イエスによって罪を許してくださっている、新しい私を作ってくださっていると知らされています。もうダメだと思っても必ずやり直すことができます。主が私たちと共に生きていてくださるからです。ところでマタイがこのユダの最後を描く理由がもう一つありました。それはこの出来事にもまた旧約聖書の預言が成就している、そう伝えるためです。マタイはその姿勢を持ち続け、一貫して主イエスをめぐる一連の出来事の背後に神のご計画、預言の成就というものを見ています。9節10節をお読みします。こうして預言者エレミヤを通して言われていたことが実現した。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように、彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取った。でマタイはこれがエレミヤの預言だとしていますが、実際にはゼカリア書とエレミヤ書の言葉を混ぜたような言葉として記されています。ゼカリア書では銀30シェケルを芋主しに投げ与えたという話が記されます。でこれはユダが主を引き渡した銀と同額でした。こうして預言が実現したのだというのです。 またエレミア書はエレミアがアナトトの畑を神の命によって買ったということが記されています。エレミアの買う畑は新しい契約が結ばれる日が来る約束の印でした。シュエスの流される地、命の代価によって畑が買われた。これはエレミアの予言の成就なのだと、マタイはそう言おうとしています。こうして、巫女の十字架の犠牲によって、罪ある全人類の罪を許し、ご復活によって新しい命を与えるという、神の慈しみ深い愛の御心が実現していく。十字架へと向かうこの一連の出来事は、偶然起こったことではなく、神のご計画の通り、御心が実現していく過程だと、マタイはそう言おうとしています。神の子イエス・キリスト、罪なき者の十字架の死という出来事に、御心が働いている。その御旨、御心を受け止める。それが私たちの、また教会の姿勢であり、歩むべき道です。マタイによる福音書は、その御心を受け止めて生きる信仰者の歩みを、主と共に歩む、主と共に生きる、共にという言葉で何度も語っています。ユダの歩みとペトロの歩みの違いもそこにあります。ユダは主と共にいることができませんでした。ペトロは情けない、弱い姿を晒しながら、主と共にいようとしました。主と共に生きていくように、悲しいとき、つらいとき、寂しいとき、失望のとき、主に祈って、主におすがりして、より頼んで生きるように。こんなに幸いな生き方は他にありません。ユダのように自分に、また世界に失望している多くの人たちがいます。私たちにはそれぞれの生活の中で伝道の務めがあるはずです。先に招かれて主と共に生きるようにされている私たちです。多くの人たちにこの幸いを伝えて歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい月の最初の主の日に、シュエスのご復活を覚えつつ、早朝礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝いたします。自分の力で何もかも解決しようとするあり方から離れ、ただ主により頼んで歩ませていただけますように、主と共に生き、主により頼むものとならせていただけますように、この幸いな歩みを与えられていることを感謝し、お伝えして生きることができますように、闇の中を歩む多くの人たちに救いの恵みが届けられますように、暑さ厳しい折です、祈り合い支え合って歩んでいくことを許されますように、この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。